その後、こういう間にも大騒ぎはいよいよ盛んになるばかりです。クラバックはピアノに向かったまま呆然と我々を振り返っていましたが、いくら呆然としていてもいろいろのものの飛んでくるのは良くないわけにはいきません。したがって、つまり 2,3 秒おきにせっかくの態度も変わったわけです。しかし、とにかく大体としては大音楽家の威厳を保ちながら細い目を凄まじく輝かせていました。僕ももちろん危険を避けるためにトックを小立てに取っていたものですが、やはり好奇心に駆られ熱心にマッグと話し続けました。そんな検閲は乱暴じゃありませんか。何、どの国の検閲よりもかえって進歩しているくらいですよ。例えばバツバツをご覧なさい。現につい一月ばかり前にも。ちょうどこう言いかけた途端です。マッグはあいにく脳天に空き缶が落ちたものですから、クワックと一声叫んだぎり、とうとう気を失ってしまいました。僕はガラス会社の社長のゲールに不思議にも好意を持っていました。ゲールは資本家中の資本家です。おそらくはこの国のカッパの中でもゲールほど大きい腹をしたカッパは一匹もいなかったに違いありません。しかし、霊視に似たサイ君やキュウリに似た子供を左右にしながら安楽椅子に座っているところはほとんど幸福そのものです。僕は時々裁判官のペップや医者のチャックに連れられてゲール家の晩餐へ出かけました。またゲールの紹介状を持ってゲールやゲールの友人たちが多少の関係を持っているいろいろの工場も見て歩きました。そのいろいろの工場の中でもことに僕に面白かったのは書籍製造会社の工場です。僕は年の若いカッパの技師とこの工場の中へ入り、水力電気を動力にした大きい機械を眺めたとき、今更のようにカッパの国の機械工業の進歩に驚嘆しました。何でもそこでは1年間に700万部の本を製造するそうですが、僕を驚かしたのは本の部数ではありません。それだけの本を製造するのに少しも手数のかからないことです。何しろこの国では本を作るのにただ機械の上古型の口へ紙とインクと廃炉した粉末等を入れるだけなのですから。それらの原料は機械の中へ入るとほとんど5分と経たないうちに菊版、四六版、菊半歳版などの無数の本になって出てくるのです。僕は滝のように流れ落ちるいろいろの本を眺めながら、反り身になったカッパの技師にその灰色の粉末は何というものかと尋ねてみました。すると技師は黒光りに光った機械の前に佇んだままつまらなそうにこう返事をしました。これですか。これはロバの脳髄ですよ。一度乾燥させてからざっと粉末にしただけのものです。時価は1トン2、3銭ですがね。もちろんこういう工業上の奇跡は書籍製造会社にばかり起こっているわけではありません。絵画製造会社にも音楽製造会社にも同じように起こっているのです。実際またゲールの話によれば、この国では平均1ヶ月に700、800種の機械が新案され、何でもずんずん人手を待たずに大量生産が行われるそうです。したがってまた 職工の解雇されるのも 4,5 万匹をくだらないそうです。そのくせまだこの国では毎朝新聞を読んでいても一度も肥業という字に出会いません。僕はこれを妙に思いましたから、ある時またペップやチャックとゲール家の晩餐に招かれた機会にこのことをなぜかと尋ねてみました。それはみんな食ってしまうのですよ。食後の葉巻を加えたゲールはいかにも無造作にこう言いました。しかし食ってしまうというのは何のことだかわかりません。すると鼻眼鏡をかけたチャックは僕の不審を察したと見え、横合いから説明を加えてくれました。その食工をみんな殺してしまって肉を食料に使うのです。ここにある新聞をご覧なさい。今月はちょうど 64,769匹の食工が解雇されましたから、それだけ肉の値段も下がったわけですよ。食工は黙って殺されるのですか？それは騒いでも仕方はありません。食工屠殺法があるのですから。これは山桃の鉢植えを後ろに苦い顔をしたペップの言葉です。僕はもちろん不快を感じました。しかし主人公のゲールはもちろん、ペップやチャックもそんなことは当然と思っているらしいのです。現にチャックは笑いながらあざけるように僕に話しかけました。つまり餓死したり自殺したりする手数を国家的に集約してるのですね。ちょっと有毒ガスをかかせるだけですから大した苦痛はありませんよ。けれどもその肉を食うというのは冗談を言ってはいけません。あのマッグに聞かせたらさぞ大笑いに笑うでしょう。あなたの国でも第4階級の娘たちは賠償婦になってるではありませんか。食後の肉を食うことなどに憤慨したりするのは干渉主義ですよ。こういう問答を聞いていたゲールは手近いテーブルの上にあったサンドイッチの皿を進めながら転然と僕にこう言いました。どうです、一つ取りませんか。これも食後の肉ですがね。僕はもちろんへきへきしました。いや、そればかりではありません。ペップやチャックの笑い声を後ろにゲール家の客間を飛び出しました。それはちょうど家々の空に星明かりも見えない荒れ模様の夜です。僕はその闇の中を僕の住まいへ帰りながらのべつ幕なしにヘドを吐きました。嫁にもしらじらと流れるヘドを。しかしガラス会社の社長のゲールは人懐こいカッパだったのに違いありません。僕はたびたびゲールと一緒にゲールの属しているクラブへ行き、愉快に一晩を暮らしました。これは一つには、そのクラブはトックの属している超人クラブよりもはるかに居心地の良かったためです。のみならず、またゲールの話は哲学者のマッグの話のように深みを持っていなかったにせよ、僕には全然新しい世界を、広い世界を覗かせました。ゲールはいつも純金のサジにカッフェの茶碗をかき回しながら快活にいろいろの話をしたものです。何でもある霧の深い晩、僕は冬装備を持った花瓶の中にゲールの話を聞いていました。それは確か部屋全体はもちろん椅子やテーブルも白い上に細い金の縁を取ったセセッション風の部屋だったように覚えています。ゲールは普段よりも得意そうに顔中に微笑をみなぎらせたまま、ちょうどその頃天下を取っていたクオラックス党内閣のことなどを話しました。クオラックスという言葉はただ意味のない関東詩ですから、おやとでも訳す効果ありませんが、とにかく何よりも先にカッパ全体の利益ということを標榜していた政党だったのです。クオラックス党を支配しているものは名高い政治家のロッペです。 正直は最良の外交である、とはビスマルクの言った言葉でしょう。しかしロッペは正直を内地の上にも及ぼしているのです。けれどもロッペの演説は、まあ私の言うことを聞きなさい。あの演説はもちろんことごとく嘘ということは誰でも知っていますから、筆記を正直とは変わらないでしょう。それを一概に嘘というのはあなた方だけの偏見ですよ。我々カッパはあなた方のように、しかしそれはどうでもよろしい。私の話したいのはロッペのことです。ロッペはクーラクス島を支配している。そのまたロッペを支配しているものはプーフー新聞の、このプーフーという言葉もやはり意味のない関東紙です。もう強いて訳せば、あーとでも言うほかありません、社長のクイクイです。が、クイクイも彼自身の主人というわけにはいきません。クイクイを支配しているものはあなたの前にいるゲールです。